詩編の福音第13回、幸いへの逃れ道という主題で、詩編の第11編です。一節の終わりのところに、鳥のように山に逃れようという言葉がありますけれども、教会の庭にパンを細かく砕いて撒いてるんですね。そうすると小鳥たちが来てそれをついばむんですけれども、スズメとか小鳥というのはとても臆病なので、危険を感じるとパッと逃げます。私はもう20年ほどね、パンを配ってるんですけどね、未だに慣れないんですよ。いい加減こう近づいてきてね、欲しいなと思うんですけれども、でもね、昨日パンをあげてたら鳩は逃げなくなりました。でも小鳥はまだですね。で、どこに逃げるのかというと、杉の木ですよ。夜はイルミネーションしてますから、クリスマスツリーになるんですけど、3メートルぐらいあるかもしれませんけれどもね。あそこは葉っぱがいっぱい詰まっているので、小鳥がすぐ逃げられるんです。ただし、カラスとか猫は入れません。詰まっているので、身動きが取れなくなるわけですね。だから、あれは安全な逃げ場なんですね。この鳥のように山に逃れよというのは、ダビデにその従者たちが言った言葉なんですね。で、一体ダビデの生涯でどの時点で11編に書かれているようなことが起きたんだろうか。まあ、二つぐらい考えられるんです。王様となってから息子のアブサロムが反乱した時かもしれないという人もいますけれども、でも多数説はダビデがまだ王様となる前にサウル王からかなりしつこい追跡と迫害を受けた時がありますね。その時ではないかというのがほとんどの人が言っているところなんです。で、その時にダビデが語った言葉というのがですね、こんな風に書かれているんです。これは自分を追跡するサウル王にダビデが言った言葉です。イスラエルの王よ、あなたは人が山で車庫を追うように私の命を取ろうとして出てこられたのですと呼びかけているところがあります。サムエル記上の26章20節なんですけれども、シャコというのはウズラの一種だそうですね。鳥を追うようにあなたは追ってこられていますというふうに語りかけているところがあるんです。このサムエル記上の26章というのはこんなふうに始まっています。その頃、ジフ人がギベアによるサウルのもとに来ていった。ダビデはアラノの前にあるハキラの山に隠れているではありませんか。サウルは立ってジフのアラノでダビデを探すためにイスラエルのうちから選んだ3000人を引き連れてジフの荒野に下った。その時にダビデの従者たちがこんな風に言ったというわけなんですね。鳥のように山に逃れよ。見よ、悪しき者は暗闇で心の直き者を言おうと弓を張り、鶴に矢をつがえている。元井が取り壊されるならば正しい者は何を成し得ようか。と言ったというわけなんです。ダビデと一緒にいた人たちはごく少数ですよ。こんな風な意味で言ったと思うんですね。私たちは今3000人の追っ手の前では小鳥のように弱い立場です。ダビデさん、ひとまず山に逃れてゲリラ作戦で戦いましょうと、これがその意味だと思うんですね。それに対してダビデは詩編11編の一節で、私は主により頼むと言っています。これは確かにダビデは山に逃れるんですけども、だけどもゲリラ作戦でサウル王と戦うのではなくて、私は主に委ねるという信仰の決断をはっきりと宣言しているのが最初の言葉なわけなんですね。主に委ねる、言ったところですね。従者たちは3節でこんな風に言っています。元井が取り壊されるならば正しいものは何を成し得ようか。ここを子供用のリビングバイブルはこんな風に訳しています。法も秩序もあったものじゃない、こうなれば正しいものは逃げるより他に手がありませんと言ってるわけなんですね。だから山に逃れてゲリラ作戦やりましょう 呼びかけているということがわかります。それに対してダビデはこのように答えています。4節、主はその聖なる宮にいまし、主の御蔵は天にあり、その目は人の子らを見備わし、そのまぶたは人の子らを調べられる。見備わすという難しい表現がありますけど、これはご覧になるという言葉ですね。だから主なる神は地上の幕屋におられるのではなくて、天の御蔵におられる、天におられる、すべてをご存知だというふうに答えているわけなんですよ。そして実際にダビデが何をしたのかというのは、サムエル記上の26章の中に書かれているわけなんですけれども、部下を連れてですね、自分を追っているサウル王のところに陣地を夜に行って見ようと、誰かついてくる者がいるかというふうに言ったところ、数人が手を挙げたんですね。それで数人の者を連れてですね行ったところ、なんと神様はサウル王のキャンプを熟睡させたんです。もう3000人もいるから我々には勝ったも同然だということで祝杯を挙げていたのかもしれません。で、彼らは熟睡していた。そしてですね、サウル王のテントの近くまで行ったというんですよ。そしてダビデは部下のアビシャイに言うんです。サウルを殺してはならない、なぜなら主がサウルに油を注いで王としたんだ。主が油を注がれた者に向かって手を伸べ、罪を得ない者があろうかと言ってですね、本当はその場でサウルを殺すことができたんです。でも殺さなかったんです。かえって枕元の槍と水の瓶だけを取ってですね、ダビデは谷向かいの山の上に上がっていったというんです。そしてそこでダビデはサウル王に向かって叫ぶわけです。その時にですね、言った言葉が先ほどの20節の言葉です。イスラエルの王よ、あなたは人が山で車庫を追うように私の命を取ろうとして出てこられました。私たちはあなたのテントまで行きましたけれども、あなたを手にかけるようなことはしませんでした。ご覧ください、今私たちの手元には槍とあなたの水の瓶とがありますって言ったんですね。千載一遇のチャンスを彼は殺害の時としなかったんです。私は主により頼むと宣言したダビデがですね、本当にそのことを実行したわけなんですね。主の御手に委ねる。その結果サウル王はこのように言ったと書かれています。私は罪を犯した、我が子ダビデよ、帰ってきてください。今日私の命があなたの目に尊く見られたゆえ、私はもはやあなたに害を加えないであろう。私は愚かなことをして非常な間違いをしたと悔い改めたんです。だからダビデは今日の詩編11編の7節で感謝の賛歌を歌っているわけなんですね。7節、主は正しくいまして正しいことを愛されるからである。なおき者は主の御顔を仰ぎ見るであろう。主よ感謝いたしますと感謝の賛美を捧げているわけなんですね。それにしても11編の鳥のように山に逃れようという言葉なんですけれども、何度か明かししたことがありますが、この山へ逃げようというのは、私と家内が東日本大震災で松島の一の坊ランチを食べてですね、で温泉に入ったんです。屋上にいたんです。そうしたらその時に2時46分大地震が来たわけですよ。それで私と家内はすぐに下に行って車で逃げようとしました。そしたらそこにね、観光客の一群の人たちがいたんです。そしたら観光ガイドはですね、皆さん揺れが収まったらまた部屋にご案内いたしますから、今ここにしばらくいてくださいって言うんですよ。もう上でものすごい揺さぶりにあってますから、これは津波が来るぞと私とかなりはすぐ車に乗ってそこを出たんです。その時に私の頭に響いたのが、山へ逃げようという言葉だったということをお話ししましたね。でそれはマタイでの中にあるイエス様の言葉が与えられたわけなんですよ。マタイ伝の24章にある言葉なんですけれども、その時ユダヤにいる人々は山へ逃げよう 私が聞こえたのは山に逃げようという言葉だけだったんですけど、その後にこのように書かれているんです。屋上にいる者は家から物を取り出そうとして下に降りるな。ちゃんと私たちは屋上にいたんです。ですぐ逃げようというので車でですね、 JR の松島駅から右に折れる道があったんです。そこはね、石がゴロゴロ、もう大きい石が転がってましたけども、あれを右折しないでまっすぐ行ったら塩釜ですよ。塩釜に行くまではあとはもう逃れる道はないんです。津波に確実に飲まれていたはずなんですけども、私たちはそのゴロゴロの石が転がっているリフカイドの方に逃れたんです。それで九死に一生を得たということがあるんですけどね。山へ逃げよ。山に逃げるのが信仰か、山に逃げないのが信仰か、どうかというようなことではないんです。神の言葉に従うということ、それが幸いへの逃れ道だなということをですね、思います。人の言葉ではなく神の言葉に聞き従うことが幸いへの逃れ道だなということを体験する思いがしたわけなんですけど、それにしてもですね、この前半が鳥のように山に逃れよ、ダビデはとにかく山には逃れたけど戦わないというふうに決めたわけなんですね。で、この鳥のようにという言葉なんですけれども、今教会学校で一番の人気者は教会で飼っているペットのターちゃんです。手乗り文鳥なんですね。で、普通は手乗りになるまでにまあ1ヶ月ぐらいはかかるんですけども、このターちゃん8世は買ってきたその時から手乗りになってたんです。非常に珍しいです。初めてですね。少なくとも1ヶ月、最長で1年かかります。その間餌をやってカゴをきれいにしてですね、大丈夫だよということ、時間かかるんですけども、今の鳥は本当に人懐っこいんですね。でも初めての人は手を出すとつつかれます。で、子供はわーって言って、で、あともう挑戦しないんですけども、でもそれを我慢するとやがて指に乗ります。指に乗ってから手の甲に乗って腕に乗って肩に乗る。許可がこの2人の子が肩にまで乗っているわけなんですよ。ただ手のひらは乗りません。掴まれるからというふうなことでね、手の甲肩ぐらいまでは乗っているわけなんです。それでもう子供たちはいつもターちゃんターちゃんというふうに言ってるんですけどもね。でも子供たちが遊んでるところに私が行くとパーッと私の方に飛んできます。私を信頼してくれているんですね。この信頼された飼い主というのは、神様もそうだろうな、自分を信頼してくれるものは本当に喜びだろうな。そしてね、私は自慢するんですよ。おじいちゃんすごいだろうって子供たちに言うんですけど、やっぱり信頼されていることは飼い主にとって誇りなんですね。私たちも主を信頼し、主を喜ぶことは神様にとって喜びなんです、誇りなんです。そのことを、その姿を見て思うんですけれども、それにつけてもやっぱり思い出すのはターちゃん一世のことなんですね。1998年、今から27年前に第1号を買ったわけなんですけれども、ズーズーカンパニーに行きました。1羽だけ頭がはげているのがあってですね、あ、これいじめられてるなと思って、お店の人に聞いたらやっぱりいじめられたんですね。で、私たちは強い文鳥じゃなくて、そのいじめられてる方をくださいって言ったら、お店の方が感激して、これ4,000円ですけど3,500円にしますっていうことでサービスしてくださったんですね。で、それが火曜日だったんです。金曜日にそのズーズーカンパニーのお店の広告が入りまして、文鳥一律1,000円1000円ですよ。3500円出したものが一体原価はいくらなんだと原価割れは絶対しないはずですから、もっと安いはずですね。でも不思議に私たちは損したっていう気がしませんでした。だって私たちもイエス様の十字架の死という高価な値を持って買い取られたもんじゃないですか。救いに導かれたもんじゃないですか。だからそのことを思った時にですね、損したんじゃない、感謝だなというふうに思いました。その子が手乗りになるまで1年かかったんですけどもね。でも7年間生きてくれました。神様が時間をかけて私たちとね、信頼関係を結んでくださってる。私は主により頼むと言ったダビデがどんなにか主にとって大きな喜びだったかのように、私たちもやはり主に委ねるときに、 主なる神様は大きな喜びと誇りを抱かれるということですね。この詩編十一編を見ながら思いました。幸いへの逃れ道と今日の主題をしましたけれども、私たちはイエス・キリストの命という高価な値をもって救われ、逃れの道をとって幸いに導かれたものです。ダビデと共に私は主により頼むとの信仰を告白しつつ、感謝を持って日々を歩みましょう。お祈りをいたします。天の父なる神様、あなたはご自分を信頼する者を決してお見捨てにならないばかりか、その時々に必要なもの、また必要な御言葉を持って私たちを導き守ってくださいます。人の言葉やこの世のものにではなく、あなたを幸いの逃れ道としていつも御言葉に聞き従い、幸いの道を歩むものとさせてください。私たちの救い主御子イエス・キリストのお名前によって感謝してお祈りいたします。アーメン。Oh,